3日目です。橋井くんです。
はい、お願いします。
このラジオによく出てくる、テレ朝の岡田くん。
うん。
さっきも言うけども、就職した時に、
はい。
心を落ち着かせるために腕立て伏せをやらせてくださいって言って。
うん。
いや、そういうことしようね、あいつ。そんなやついた？
いやー、そういう、あんまりそんな変わった。よく喋るとか、普通のあれはあるけど、うん。
腕立て伏せいなかった。
そんなんはいてなかったかな。
岡田す、いや、すごいなと思ってて。トラブルになってるよね。
うん。そりゃすごいよ。そんな。
同じいない。
うん、印象残るもんね。
札幌ビールのやつもなんか有名やけど、これずーっと黙ってんねん。で、うん、最後に男は黙って札幌ビールって言って。もう2回目はもうあかんけど、1回目でそれでなんか通ったやつがおるっていうなんか、書いてあったの。
まあ、まあ、いろんな。
いろんな、
いろんな考え方があるし、
うん。
うん。いや、そういう人間を採用したいと思ってる会社だったら、
うん。まあ、そうだよね。
うん。採用するし、もう、言うたって相性だからね。もう、むちゃくちゃ能力が高いと思っても、この人、うちに入ってきたら、お互いダメになるな、みたいなもんだったら、やっぱりそれは採用しづらいし、
なんか、採用する人たちがなんか書いてるやん。この あれなに、丸とかつけんの？どんな人やと、感想。
あ、そうそうそう。一応、まあ、点数つけたりとか。
点数あるんや。
うん。基準、例えば5段階評価で5つけるとかね。
あ、5段階。5って相当すごい。
うん。だから、それは、その時によって違うし、
うん、
評価シートみたいなのも全然違うし。
うん。
うん、
うちの息子が、なんか、なんていうの、面接受けるやん。で、何書いてんねやろ、チラッと見たら、何でもできるって書いてそんなんでいいのかと思った。
うん、だから、やっぱりこんな、海外とかに比べたらおそらく、
うん、
割とアバウトというか、感覚的なところがあって、
うん、
点数っていうのは最初の、書類選考の時にある程度点数化したみたいなんで、ふるい落としてるからね。
うん、
そっからはもう、あとはもう、なんていうの、感覚というか。
ああ、っていうか、この人が入ってきて一緒に仕事できるかとか。
うん、そうそうそうそう。そんな感じになりがちなんだよね。でもそれが当たってるかどうかっていうのはまたわからないんだけど。
わからんなぁ、うん。で、まあ、橋がおったところは、まあ、いっぱい受けに来るやん。
うん。
あんまり受けに来へんとこかわいそうやな。選ばれへんもんな。
ああ、そうそうそうそう。だから、採用人数とかにもよるし、
うん。
うん。その辺のところは、まあ、半分運みたいなところがあるよね。
まあね、うん。でも会社もさ、やっぱりむちゃむちゃ大事やん、その言える人って。
うん。
その人がもう会社作ってくねんもんな。
そうそうそう。
うん。
うん、だから、新入社員っていうのを取るっていうのは今どんどん通年採用みたいなのが増えてきてるし。
うん、ああ、そうそうそう言ってた。うん。
うん、で、中途採用のウェイトを高めるっていうのも増えてきてるし。
アメリカ的になってね。
うん。新入社員って言っても今、3年ぐらいで辞める人間って結構多いからね。
そうらしいね。
うん。で、それも、嫌になって辞めるっていう人間ももちろんいてるんだけど、
ステップアップ。
もうステップアップでっていう形で、もう最初からこの3年で、例えば、お金をこれだけ食べるとか、能力をここまで高めるとかっていう目標を決めて、それ来たらもう、スパッとその会社を、辞めて、次の会社に行くっていう感じが、まあ今、どっちかというと普通になってきてるから。
起業するとか、ステップアップするとかなんか。
そうそうそう。
そんなこと思って、わかるそれも、結構そんな人って、わからないか。
いや、それはわからないけど、基本的には今、そういう風な人間が増えてきてるっていうのは、感覚的にはわかるよね。
うん。まあ、なんで、その人になしてみればですよ。
うん、
そりゃそうやんね。
そうそうそうそう。
いや、もうちょっと高みに行きたいと思ってるわけでしょ。高みって変だけど、
うん。うん。で、おそらく今、情報とかが、
うん。
自分で取ろうと思えばどんどん取れるから、
うん。
多分起業する人も増えてくるだろうし、
うん。
うん。
昔定年55やったやん。波平さんが53で、あと2年で定年みたいな。
うんうん、
役職はないのな。あの人部長か課長、部長ぐらいなんか波平さんって。
うんう
ん、いや、若いよな、本当に。53であんな人おらんよな。
いないよね。だからもう、我々の年代ぐらいまでじゃないかな、どっちかっていうともう、終身雇用みたいな感じの、
うん、そうそうそう。会社に入るっていうのは、その会社に定年までいるという。
うん。だからそういうふうな会社自体も制度になってるからね。例えば、退職金とかっていうのも、うん、あれ、途中で辞めると退職金って結構少ないの。
うん、はいはい。
でもやっぱり、長く勤めていくと退職金って言ったら加速度的にボンって上がっていくよね、金額って。
うん。
うん。そう、だから、退職金っていうのはずっと長いこといてれば、
うん。
基本的に最後にはもらえる金額は高いっていう風な大体制度設計みたいになってるよね。
うん。
うん。だからそれを5年で辞める、10年で辞めるとかってなって、また次の会社に入って、今も、だから退職金自体が、まあ、給料の後払いみたいな性格があるから、うんうんうん、どっちかっていうともう退職金なくすっていう会社ももっと増えてきてるんで、今。
おー。なんか官僚のやつがさ、うん、辞めて次に天下りをしていっぱい なんだ退職金もらっていくみたいな。あれね、官僚にしてみたらね、わかんねえ。退職金にす、例えば、トヨタの社長ぐらいの権限が事務次官とかあって、
うん、
それよりも大きい権限かな。でも、退職金がトヨタの社長みたいにボーンともらわれへんねん。
うん、
だから、税金でそれを払うとなると、国民が黙ってないから、小分けにするらしいねんな。次の仕事、次の仕事、次の仕事とかして。
うん、
で、それが、天下りに見えるというか、
うん、だから結局天下り先みたいなのをいっぱい作って。
そう、作るのはだから合わへんらしいね、
う
ん、あの人。
そうそう、それを点々とすれば、行くごとに退職金を例えば辞めたら、例えば3年働いても退職金もらうとかになるからね。
そうそうそう、いや、でもその、ボンと上げろやと、そこまで頑張ったんだなって、多分事務次官ってすごいことなんだ、やっぱり。
うん。
でも、そこまで頑張った時にちょびっと上げて、ちょびっと上げてみたいなさ、なんていうかな、アメリカのようにいかへんねんな。
うん。だから、日本の場合はそういうふうに、退職金制度というので、あくまでも終身雇用を前提としたような制度で作られてるから、
うん、
その辺のところは多分どんどん今変わっていってるはずだよね。
もうでも、今、新入社員に戻すけど、新入社員って、むっちゃ難しいよな。学歴フィルターとかあんの？
ああ、大きいところは結構あると思うよ。それ要するに何千人とか、例えば、何千人とか何万人とか、
うん、
エントリーしてきたときに、
うん、
もう要するにそれどこで一旦切るかっていうことになったら、学歴でやっぱり、うん、ここの大学以上は、一応残すみたいなのとか結構あるからね。
でもそれって、なんていうかな、うまくいかへんでしょうとは思うね。
うん。
大体しか。
うん。でもそれって、基本的には学歴フィルターってあれするのは、まあ、本当に大企業だからね。
ああ、うん、銀行とか、
うん。うん。だから、100人とか200人とかぐらいの人数だったら。
会えるもんね。
うん、会えるし、1000人ぐらいやったら、まあ、基本的に、エントリーシェットとか、そんなもん全員名刀、通そうと思えば通せるんで。
5万人来ましたよって絶対無理やもんね。
うん、そうそうそうそう。
甲子園球場の関係で全員会われる。っていうことでしょ、
うん、うん。
まあ、それはどっかで切らなきゃいけないもんね。
うん、だからどっかで切るときの一つの、うん、基準として学力フィルターを使ってるだけで、
うん。
うん、本当はその学歴でっていうのはあんまりも意味ないと思うけどね。
だってビジネスセンスっていうか、そういうのと、うん、偏差って関係ないもんねって話この間したけど。
ああ、そうそう、関係ないと思うよ。
関係ないよね。
まあ、関係ないっていうか、要素の一つではあるけど。
あ、それはでも、もうね、勉強できたり、偏差値高いやつはスポーツもできたり、いいやつだったりするからね。
うん。
あ、全部できるっていう。うん。
うん。だから、テストの点を取ることに、能力が長けてるっていうことなんだよね、それは。
そう。その、長けてるやつが、なんか、スポーツも長けてたりとか、全体的に上というやつも結構散見するんですよ。
うん。だから、そういう人間でのは、例えば、段取り力が優れてるから、そうなんかもしれないし、
うん、うん。
っていうことだったら、 いろんなところに応用できるから、
うん。
うん、だから、囲碁とかなんかでも別に囲碁できるやつが頭がいいとかっていうのは基本的に関係ないんだけど、
うん。
でも、例えば碁の強い大学って言ったら基本的にはやっぱり、兄弟とか反対とかっていうのが、やっぱ強いよね、みたいになってくるんだよね。
もう関西棋院の、あのやつは、初手天元みたいな。ちょっと変わったやつ。おるわけや。
うん。
初手天元初めて見たって言う、打たれないことはないか、とかさ。で、くそー、そんなことしやがるのか、とか言って。次は、二手目、五の五とか言ってて。この野郎、みたいな。そうなの、初手天元で次五の五を打つって相当変な
ん。まあ、初手天元っていうのは結構、珍しい。まあ、ないことはないけど、珍しいからね。
5の5は、うん、もっとあかん、なんかないとか、一応書いてあったけど、
うん。うん。あの、5の5っていうのはもっと珍しいかもしれない、
ね。そうでしょ、うん、何してんねん、この二人は、とか言って。
うん。
もう、わーって言って、ひっくり返したいわ、とか言ってた。
でも、初手天元が今は大し、あんまり評価っていうか、ないけど、うん
難しい。
もう、将来的になったら、例えば AI が、初手天元が一番有力な手っていうふうに言うかもしれないんだな。
ああ、なるほどね。
もっともっと解明されていったらね。
うん。ヒカルの碁はたまになんか読み返したくなるんで、あれ。面白いよね、あれね。忘れたのに読み返すと。
うん、あれは結構、先取りしてるからね。
あ、そうなんや。
うん。まあ、才っていうところのあれ、実に、設定が絶妙。
途中でいなくなるけどね。多分あれ、終わらしてくれへんかったよね、人気が出て。そんな気がするわ。だって違う漫画になってるもん。最後になくなってから。
うん。
というわけで、なんか、あっという間に終わりますけど、はい、もうちょっとまた話を、今度またやるとき、
はい。
聞いてください。また